やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学、今回もコメント会をお送りしていきます。今回でコメント会10回目ですね。前回に続いて川辺さんをゲストにいただいたコメントについてお話ししていきます。川辺さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では今回は早速もうそのまま話していきますね。まずご紹介するのが滋賀県草津市の雄亭さんです。感想は日々の作業のお供に聞いています。先日本屋で流していたら遠野物語を見つけて買ってしまいました。優しい民族学を聞くようになってから新たなアンテナができたのかなと思いますといただきました。有料リスナーですね。
すごいですね、本当に ね、
ありがたいことです。
本当にね。でもね、聞いててこう見方が広がったっていうのもすごい、ポッドキャスト自体もすごいじゃないですかね。
あ、なんか褒められた、やった。あったです。はい、遠野物語も、これはどの遠野物語を買ったんだろう。柳田のを買ったのかな。私はこの優しい民族学は最近新谷貴則の本紹介ポッドキャストになりつつあるので、新谷先生の現代語訳も紹介しましたが、まあそっちもね、ぜひ読んでもらえるとより視野が広がるかなと思います。はい、続いて体験したことのある行事や暮らしの思い出については、よくコンビニで肉まんを購入して食べるのですが、からしがいるか聞かれたり、何も言わずに提供されたりします。出身は愛知県なのですが、地元では一度も聞かれたこともつけたこともなかったです。周りの人に聞いてみると、どうも関西圏では肉まんにはからしをつける文化のようでした。なぜこのような地域性が出たのか気になったので送らせてもらいました。この地域だとより解像度が高い呼び方の豚まんがあったりするので、そこら辺も関係あるのかなとは思っています、といただきました。この雄亭さんは愛知出身で今草津に住んでるってことなのかなとコメントから、はい、思いましたが、からしいるか聞かれたことありますか？
実は私も一回も聞かれたことがなくて、初めて知ってすごくびっくりしました。あ、そんなことがあるんだと思って、
うん、私もない、聞かれたこと。
やっぱりどっか、やっぱ西の方なんでしょうね。私神奈川より西に住んだことがないので。あと、まあなんか出が先に行って肉まんをコンビニで買おうと思って買った記憶があまりないので、これすごく不思議ですよね。 なんでなんですかね。そもそも肉まんっていつから食べられてんだろうなと思って気になってちょっと調べてみたら、近代になってからは西洋っていうか、まあ中国ですよね、外国の料理としてなんか紹介され始めたみたいなんです。で、これは明治30年に出てる杉本晋三さんという方が書いた日用西洋料理法造法3番っていう本では、肉まんじゅうは波の我が国のまんじゅうを制するごとく成したるものの中に、貯肉、イノシシの肉、ネギおよび少しの砂糖を加味せしものなりって書いてあるんですよ。だからもしかして入ってきた当初は、私たちが今普段食べるような肉まんとか豚まんって結構味付いてるじゃないですか、しっかり。
はい、うんうん、
もしかしたらそういうものじゃなかったんっていうこともあんのかなっていうこともちらっと思ったんです。で、他のものなんかいくつか見てみると、明治時代に書かれた鶏肉料理の本だと、まあ、鶏肉で肉まんじゅう作ったらいいよねみたいなことが書いてあって、そこには酢醤油をつけて薬味と一緒に食べるとか、あるいは大正時代の田中式豚肉調理法っていう本があるんですけど、そこには明らかにこれは肉まんなんですけど醤油をつけてもいいっていうことが書いてあったり、 まあ、あるいは生地を作って包むっていうところのまんじゅうっていう形態がどこまで今私たちが想像する肉まんなのかっていうところですよね。もしかしたらあんなにふわふわしてるものじゃなくて、まあ、餃子に近いようなものが、
パオズ、
うん、そうそうパオズある時点ではそうだったのかって考えると、やっぱり味がそこまで濃くなくて、まあ、そもそも何かをつけて食べるものだったっていう可能性もあるのかなと思って、この辺はちょっと正直初めて知りましたし、からしをつけて食べるってこと自体がちょっとね、そもそも今私たちが思ってるあの肉まん、
うん、
まあ、蒸しパン状の肉まんですよね、うん、あれはいつからなのかなって。
まあでもあの形態、まあ、肉まんじゅう的なものって、トルコというか、なんだ、中央アジアから全部あるじゃないですか。
はい。
だからまあね、味付けが全然違ったっていうのはあるかもしれないですけど。
なんか少なくとも調理法の本とか読んでる限りは、なんていうか、あんなに塩辛くてっていうものじゃなかった。たんじゃないかな昔はっていうような気はします。
あと私が関連するだろうなって思ったこととしては、いつから養豚しているのか。
あ、養豚ですか。
うん、それも関係するじゃないですか。
うんうん、そうでしょうね。
そう、それでまあその養豚の歴史みたいなのもネット上に転がっていますけど、うんうん、なんかまあ、江戸時代に、まあ、長崎で豚が輸入されたりして、まあ、今でも九州とか結構豚も育ててますよね。
うん、そうですね。
でプラスやっぱ明治期にその畜産工業の一つで畜産は選ばれてたみたいで、うん、ね、おそらく明治期以降に豚が手に入りやすくなってっていうのが、まあ、最初にあったろうけど、
うん、すごくなんか面白いお話だなと思いました。うん、なんでなんですかね。
ね、あとあれですよね。もう一個そのわがらしがどうやって供されてきたかが関係する。
わがらし？ああ、なるほど。そうですよね。おでんとかにつけるからしと同じものが多分配られるんですよね、コンビニでね。
なんかわがらしも、まあ、おでん。冷やし中華あとなんか五目麺みたいな。
ああ、そうですね。
あのあたりですもんね。でも中華料理も結構からしですよね。
そうですね。
町の定食屋さんとか、そこら辺と根っこが近いのかなとかも思いましたけども、とか肉まんにからしをつけて食べるぜっていう方はちょっと教えていただきたいですね。
特にあれですよね、あのコンビニができる前っていうか、まあ、コンビニがこんなに当たり前になる前に、まあ、当然スーパーとかで肉まん売ってたと思うんですけど、それにからしをつけて食べてたっていう方がいたら教えてほしいですよね。
確かに、
うん、そう、コンビニ以前があるわけだから絶対に。そう、それがすごく気になる。これ
よくコンビニ以前でスーパーでも売られる前は中華料理屋さんで食べてたんじゃないですか、もしかして。
中華料理屋で食べてたんだろうし、さっき紹介したみたいに近代の、まあ、うん、西洋料理っていうか、まあ、日本外国の料理として紹介されてるわけですから、当然作って食べたってこともあるんだと思いますよ。うん、それこそ本当にね、調理本いろいろ見たんですけど、ものによってはこれ肉まんじゅうって言ってるけど、我々がいわゆる言ってる肉まんじゃなくて、どう見てもこれ餃子に近いもんだろうっていうのがもうあるんで、本当に教えてほしいです。はい、お願いします。
はい、ぜひ。ありがとうございました。ゆうていさんのコメントでした。
ありがとうございました。
はい、続いて栃木県那須塩原市のペンパイポさんからいただきました。ご感想は、優しく丁寧な説明で民族学初心者ですが楽しく拝聴していますといただきました。ありがとうございます。はい、あとあれですね、川辺さんは知らないかと思うのでちょっと言ってみますが、私このポッドキャストを、まあ、やり始めるときに、最初から民族学に興味がある人が聞き始めるんだと思ったら、 結構民族学知らない人が聞いてくれてるんですよね。
ああ、そうなんですね。へえ。
それでその意味でもやってよかったなって思いましたね。
うん、でも本当にいいんじゃないですか。本当に初心者でも楽しく聞いてもらえるような番組がお伝えできてるってことですもんね。素晴らしい。優しく丁寧な説明でですって。素晴らしいですね。
なんか若干今字があった気がしたんですけど。
いやいや、そんなことないですよ。
なんかもう私たちその民族学が多分もうなんか生活の一部になってるじゃないですか。なってないですか。
あ、僕はそんなことないですけど、でもあ、そう。いやでもすごい素敵な言い方だなと思って聞いてましたけど。
そうだからもう私はもうちょっとよく分かんない感覚になってるわけなんですよね、うん、なんか、うん、あの皆さんがどのくらいのことを知っているのかみたいなベースが、うん、すごいこう一旦立ち止まって考えて話したり原稿を書いたりしてるんですけど、なんか、うん、その自分の中でこれは知ってるだろうっていうことは知らない可能性が高いものも多くて、
うん、
だからその意味でどのくらいのことから解説しようかっていうのを一応考えどうかなと思ってやってるので、まあ、
あ、
まあ分かんない部分ももしかしたらあるかもしれないですけど、うん、まあ、一応楽しく聞いていただけてるのはいいのかなってちょっと思えるのでありがたいです ね、
ね、本当にね、私とか仕事でお話したり展示のキャプション説明文書いたりしますけど、やっぱり小学生ぐらいでも分かるようにと思って書くようにはしてますけどね。4年生とか5年生あたり言葉の使い方も含めてね、本当にそうですよね、おっしゃる通りだと思いますよ。どこまで誰が何が分かるのかっていうのを考えた上でなんかいろんなことするって大事ですよね。
ね、うちのパートナーによく言われるのが、展示とかやっててもその高校生ぐらいがスラスラ読めるとか、中学生ぐらい、小学高学年ぐらいとかいろいろ書き分けるじゃないですか。
もちろん、はい、
その時のなんか小学生高学年のイメージがちょっとずれてるよってすごい言われて。
ああ、そうですか。
もうちょっと読めないと思うみたいに言われることが多くて、
うん、
だからその辺もその自分と照らし合わせて、まあ、自分だけと照らし合わせるのも良くないだろうし、実際の小学生とかと話すのも結構大事なんだろうなと思いながらやってますけどね。
でも小学生に限らずね、ポッドキャスト聞いてる方なんて言うんですか、リスナーでいいんですか。
リスナーさん、はい、
ね、リスナーさんが実際にね、優しく丁寧な説明でっておっしゃってくれてるんですから、それをなんて言うのかな、リスナーさんのことを考えた上であのポッドキャストはできてるんでしょ、きっと。そうなんだと思いますよ。このね、あのコメントをいただいたものを読む限りではそうなんじゃないですかね。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それで、続いて、体験したことのある行事や暮らしの思い出については、5年ほど前に母方の祖母のお葬式で、自宅の座敷で畳の上に大きめの竹ざるを転がしてほうきで掃いていました。形式的な感じで、ほうきは掃く仕草をするだけ、ざるは部屋の中から外に向けて転がして終わりといった感じでした。どちらも中から外に向けて何かを出すような印象を受けました。親戚に聞くと理由や意図はわからないけど昔からやるのだと言っていました。なぜそうするのかずっと気になっています。他の地方でも似たようなことがあったら理由も含めてぜひ知りたいです。他にも地元で昔からある行事があるので、またの機会にメールさせていただきますといただきました。お葬式での儀礼ってことですね。実際このいただいた情報と同じものって見たことあります？
いや、実際には私は情報としてはすごく面白いものがあって、
お、はい、
歴博ってご存知ですかね。あの千葉県の佐倉市に国立の博物館があるんですけど、そこが俗信データベースっていうのを出してるんですね。 でホームページで見ることできるのでぜひね Google とかで検索していただきたいんですけど、それ検索かけるといろんなものが出てきて、まあ、あの似たような事例も聞いたことがあったんで、ちょっとそこからちょっと紹介してみますと、夫が妊婦の背をほうきで撫でると安産。これは群馬県太田市の例だそうです。
ほうき関連ってことですよね今ね。
そうですそうです、ほうき関連で。あとはこれは茨城県の土浦市ですね。ほうきではたかれると3年しか生きない寿命が短い、長生きできないっていうことが書かれている、あの言われているそうです。あるいはこれは福島県南会津郡田島町なので、那須塩原から行くと北ですかね。ザルを人の頭にかぶせるものではない、背が育たぬなんていうことが言われてたり、ほうきは霊魂を吐き出したり吐き寄せたりする、これで叩くと霊魂が体から離れてしまうと信じられているなんてことが言われてるそうですよ。これあれですかね、日本の俗信とか読むと多分そのあたりのこと書いてあったような気がしますけどね、井ノ口昌司先生の。
あとはほうきで言えばその安産の神様とも言われますよね。ほうき出産の時に高さに玄関に置いておく。
ああそうですね、言います言います。だから何かを吐き出すっていうイメージなんでしょうね。あのしかもそれがあの呪術的な要素を伴ってるってことなんでしょうね。だからあのお亡くなりになった方を今この世からあの世に送り出すっていう時にそういう動作所作をするんですかね。
亡くなった方じゃなくて、いわゆるなんて言うんだろうな、あの猫よけみたいなのあるじゃないですか、亡くなった時に。なんかその亡くなった人を送る前にそのやってくる有象無象のものを吐いてるんじゃないですか。
それだと出産の時にほうきを使う理由が説明できないと思うんですよ。ほうきの時は逆に今このようにどこか別の世界から生まれてくるわけですよね。だから出産の時に使うんじゃないですかね。それだとなんかどちらも説明できないと思うんですよ。少なくとも今の事例だけ話すとそうなるんじゃないかな。
そこに関連性を感じて実際やってる人がやってるのかは微妙じゃないですか。その人が亡くなった時のほうきの機能と生まれる時のほうきの機能を同じものとしてリンクさせて考えてるかは不明じゃないですか。
その通りだと思います。
だからそこの両者で整合性考えなくてもいいのかなとかもちょっと思いますけど、
どうなんでしょうね。ほうきっていうものが一般的にその民族学的に言って考えられてる機能といえば今みたいな理解でいいような気がしますけどね。
なんかちょっと熊手とかとも近いのかなって気もちょっとしました。
ああ、吐き寄せるね。まあでもあれですね、いろんなこと他の地方でのことを知りたいってなると、今ねお伝えしたデータベース使うと本当にいろんな事例が出てきて面白いと思うので、ぜひ見てみてもらいたいな。まああとは多分ほうきがそういうような呪術的なものを持ってたっていうのが多分なんか昔は共通して持っていて、それに対する理解があって、それがある程度の広がりであったものが多分だんだん忘れられていくんだと思うんですよ。忘れられていった時の一例がまさにね今コメントいただいた形のものになっているっていうことで、それの忘れられ方がいろんな忘れられ方をしていくんだと思うんですよね。お葬式の時じゃなくてやっぱり出産の時なんだっていう言い方をされるのか、そういったことなんじゃないのかなっていうのを多分いろんなものをなんか見比べてみると見えてくるんじゃないのかなって個人的には思うんですけどね。あとイボが落ちるとかも多いみたいですね、
ほうきで。
はい、イボが出たらあのほうきでこすると治るとか、雷が鳴った時にほうきでこすると治るとか、そういうこと多いみたいですよ。これは東北ですね。あ、でも沖縄にもありますね。沖縄でもやっぱり、なんかお盆の時に仏壇に飾ったなんかほうきの形をしたもので患部を撫でるとイボが取れるとか。面白いですね。あと逆に女性の方がほうきをまたぐと難産になるとか、あと逆にお産が軽いっていう事例もありますね。これ栃木ですね。栃木だからもしかしたら那須塩原近いかもしれないですけど、
まあどちらにせよその死や生まれるっていうのに関連してるものだ ていうことはなんか言えそうですよね。
そう、どちらにしてもそのマジカルな意味を持ってて、それが生と死に関係してたりするっていうことは、まあ事例だけ見るとそうなんでしょうね。まあもっと多分これデータベースに載ってるものってあくまでね、歴博の方でデータベースに載せたものだけですから、それ以外にもたくさん事例はあると思いますけど、でも今もう法規の話ってもしかしたらもう聞けないのかもしれないですね。法規自体ないですよね。
ないですよね。
ああ、だからちょっとこういうことって聞けないのかもしれない。
でもこの法規が掃除機に置き換えできるかっていう、多分されてないじゃないですか。このダイソンで叩くと難産にならないとかあるかな。
いや、わかんないですよ。あるかもしれない、我々が知らないだけで。あったら面白いですよね、それこそ。
まあでも全く関係ないけど、掃除機よりほうきで掃いてクイックルワイパーした方が床絶対簡単にきれいになると私は思ってて、私はほうき使ってますよ。
あ、そうですか。
どうでもいい話。
でももしかしたらね、ほうきじゃなくてもなんかそういったものがあり得るのかもしれないですよね。同じ機能を持ってる新しいものに、その呪術的なマジカルな役割が引き継がれているっていうことはあり得るのかもしれないですよね。
でもちょっと思ったのが、なんか うずえ？
うずえ？
で、小正月1月15日、旧暦の1月15日に杖で地面を叩いて悪いものを追い出したり、でその杖でこの女性を叩くとその妊娠するみたいな、まあ、なりき攻めとかともないけど。
え、それどこの話ですか？うずえ？
うずえは枕草子とかにも書いてあると思います。
あ、そうですか。
平安期の貴族社会の記録の中にうずえあるはず。
詐欺帳とは違って、
詐欺帳とは違う、
うん、
ね、でもまあ棒状で、
ね、そうですよね。詐欺帳も詐欺帳だから
なんかね、それが放棄につながってるのか、まあちょっとここら辺はもう本当想像でしかないけど、なんかもうちょっと調べたいですね。
でね、
まあちょっとペンパイポさんもちょっと私たちが答えを言えるわけじゃないのですが、放棄、うん、関連で調べるか、お葬式関連で調べていくか、まあ軸を設定して調べていくとまだ何かいろいろ出てくると思うので、調べてみると発見があるかもしれません。はい、それで民族学で興味のあることを知りたいテーマに関しては、民族学のことをネットで調べると皆方熊楠という方も出てくるので、どんな研究をされた方なのか詳しくお聞きしたいですということです。
熊楠は私は分かりません。
あ、
正確に言うと読んだことがありません。勉強不足で申し訳ない。和歌山のね、熊楠の記念館は行ったことありますけど。
え、じゃあ話せるじゃないですか。
いや、話せないですよ。記念館があって、そちらの方でお過ごしになったっていうことしか知らないです。あと柳田と書館のね、書館のやり取りをしていたりっていうイメージはありますけど、そんな何の研究をしたとか僕は話せないので、それは岸澤さんがきっと今から話してくださるのでお任せします。
私も全然詳しくないんですけど、まあ一応民族学者の側面もあったというふうには紹介されることがありますが、でもおそらく適切な紹介としては博物学者っていう説明が一番しっくりくると思いません？
あれでしたっけ、植物とか菌類ですよね、一番有名なメインの研究って。菌類とかの研究をされているはずなのでっていうイメージでしたけどね。
そう、植物採集とかをしているんですよね。
そうですね、和歌山でお過ごしなんですよね、確か、留学から帰ってきた後はね。
あとその水方熊楠、ちょっと待ってね、水方熊楠って、あ、年齢
柳田よりは上ですよ。
そうですよね。一応ウィキペディアだと日本の博物学者、生物学者、民族学者っていう順番で書かれていて、あ、 そっか、慶応3年、1867年生まれだから、坪井正五郎とかと同じぐらいかな。だから、乱漫に出てたんですね。坪井正五郎という人は、幕臣の息子なのかな？幕臣じゃないな。
あ、そうなんですか。
石さんの息子かな。まあでも、その、まあ、地位のあるお家の息子さんで、でこの方が日本の自然人類学を、まあ、始めた人なんですよね。でまあその同世代っていうことですけど、南方熊楠でまあ粘菌キノコ苔とかを、あ、まあ南方熊楠は調べていて、だから私が思うにこの南方熊楠は世代的に柳田の民俗学よりも前の、まあ、フォークロアにあたることをやっていたんじゃないかなって思いますよね、
うん、
そのいわゆる柳田の民俗学とは違うことをやってたんじゃないかなって感じ、
うんうん、いや僕は本当に触れることがなかったのでちょっと僕はちょっと何とも言えないけども、
はい、柳田が昭和8年とかその昭和初期に自分の学問、民間伝承の学を成立させていくまでは、ね、民族学って言葉はあるけど、ふわっとしてたし、フォークロアもエスノロジーだったり、社会学だったりの方向に発展していったりとかで、まあ、まだ学問としてふわわっとした時期があったから、まあ、その時期にいろいろ研究してたんだよなっていう風に捉えてます。ただ私もあの熊楠ちゃんと読んでないのであれですけど、
うん、共同研究の市場とかで柳田とやり合ったっていう、うん、それは有名なエピソードですよね。
そうですね、南方熊楠は柳田がやろうとしていることをフォークロアと認識してたけど、書簡の中で柳田は私がやりたいのはフォークロアじゃないって言ってるんですよね。
大まかではそういう流れだったはずです。
だからまあその辺が民族学とか民族学者でこうまるっと2人とも同じ枠の中に入ってる感じに一見見えるけど、2人のやってたことは実は完全に一致してるわけじゃないっていうのを前提に南方と柳田を見ていくとなんかはっきりしてくるのかなっていう気はしますよね。
うん、
あと他の分野の研究者さんと話してる時に、博物学が学問になった時代があったんだよねっていうことを、まあ、その方はおっしゃっていて、データを集めて研究っていうとそのデータを集めて分析して理論を立てていくことが、まあ、研究、今でいう研究だと思いますけど、まあ、そもそもその何があるのかっていう情報が一個にまとまっていない、体系的にまとまっていない時代はやっぱりいっぱい集めて、まあ、植物学もそうですけどまとめるっていうことが一つの研究としても扱われる時代があったっていうのは確かで、その時にその粘菌とかを集めたりとか、はい、あ、粘菌で菌類を集めたりしてまとめたっていうことは彼の功績ではやっぱあるんだろうなと思いますよね。
うん、そういったところがあの柳田がっていうべきなのか民族学がっていうべきなのかわからないけど、そういう時期と合致してたんじゃないですかね。民族学も今もそうだと思いますけど、データを集めること自体が研究にもなる学問じゃないですか。それは人類学もそうだと思いますけど、
集めてその先にまあ分析があるから集めるのも大切なステップ、
うん、そういった意味合いで言えば、うん、そうなんだと思う。特にあの書かれたものを対象にしないとは言いませんけど、記録されにくいものを対象にするっていう性質が日本の民族学はあると思うので、そういった意味では今もそういった面はあるのかなって なんとかお話を聞きながら考えてました。
そうですね、なんか去年ちょっと新書とか出て注目されましたよね。
あ、ちょっと存じ上げなかったですけど、そうですか。うん、
これか、未完の天才南方熊楠講談社現代新書、京都大学大学院人間環境学研究科博士課程修了の志村正幸さんって方が書いてますね。あ、でもこの人南方研究してるんですね、きっとね。まあそういう本もあるので、
まあ、あれですよね、結論、あの岸田さんも私も水俣クマソックスのことをよく知らないっていう身も蓋もない話をするとそうなってしまうんです。
なので一応分かっているだけの情報は話したということで、まあ、より深く知りたい場合はすいません、口頭で説明できなくて申し訳ないんですけど、この昨年出た未完の天才水俣クマグス志村正幸さん著の本を見ていただくと、これ新書なのでまあ分かりやすいんじゃないかなということで宣伝しておきます。
はい、すいません、勉強不足で申し訳ございません。
そうですね、はい、ということでペンパイポさんのお便りをご紹介させてもらいました。ありがとうございました。コメント10回目はこれで、終わりにしようと思います。まあ、コメント8回目から3回続けてコメント会をやってみましたが、また川辺さんには今度のコメント会もお願いしても大丈夫ですか？
え？あの、それはまあご相談で。
じゃあまた川辺さんが登場してくれるか否かはまだわかりませんが、あ、そうですね。次のコメント会にいなかったらもう疲れたって言われたということで。
いやでも楽しかったです。あの、なんか、あの、なんていうか、え、私も岸田さんも民族学の研究をしてるけど、なんていうんだろうな、すべてのことに興味って持てないじゃないですか。やっぱり自分の興味って限界があると思うんですよ。自分が興味のあるものって、私だったら五頭天王の研究とか、あるいは最近復活したお祭りとか行事とかだったりするけれども、それがなんていうのかな、自分以外の人が興味持ってることが分かって、それについて、まあもちろんあの分からないことの方がいっぱいなんですけど、分からないなりに話せるっていうのはまあいいのかもしれないですね。まあ、もちろん分かんないといけないっていう部分もあるのかもしれないけど、プロなんでね。でも、うん、そういう意味でも面白かったなと思います。ありがとうございました。
はい、そう、私もあのカバーしきれないので、いつもね、なんかんだと思うんですよねみたいな答えになっちゃうのが心苦しいので、ちょっとヘルプで呼んだので、あの、まあ、2人の会話の中からも何か、まあ、同じ民族学研究をしていてもやっぱ着眼点とかも違ったりするので、その違いも含めてあの楽しんでいただければ良いなと思っています。はい、なので次回はちょっと何話そうかまだ考えてますけど、もしかしたら雑談会にするかもしれません。あ、雑談会にしようかな。私が最近取り組んでいるクリーンアップ&コーヒークラブという活動のことを話す気がします。はい、まだちょっと未定ですが、また次回以降も聞いてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。